はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、2017年最も期待している映画は、マンチェスター・バイ・ザ・シーなこたつと、
ダンケルクのおまけと、
美女と野獣のマリと、
ライオン25年目のただいまのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。ごめん、変な聞き方したけど。はい、なんかね、最近ね、面白いニュースありましたよ。
はあはあ、
新種の猿が発見されたというね。
新種の猿、それ、映画関係。
これ映画にバッチリ関係あるんですよ。
はい、ある？
バッチリ関係あるんですよね。タンタンさんね。
猿、まあ、テナガザルなんですけど、ずっと、とあるテナガザルと同じ種類のものだと思われてたけど、実はこれ違う種類だねってなって、それを発見した人たちが名付けたその猿の名前が、スカイウォーカー。
スターウォーズ。
スターウォーズ。
ね。そういうことなんですよ。
そういうことですね。
映画好きが、いるんだなと、そういう世界にもね。
なるほどね。
嬉しいな。そうそうそう、うん、今後も皆さんね、そういう位置づけで頑張っていきましょう。それでは参りましょう。ドイラジー、スタートーイ。メールいただいてるんで、ちょっと読んでいいですか。
はいはいはい、
ラジオネームひろしさんから。最近仕事で人工知能を利用したシステムを作っています。類義語や文脈を理解して適切な回答を選択してくれて、技術の進歩はすごいなぁと思うのですが、回答の内容は人間が作ってあげないといけないので、チャッピーやエクスマキナの世界にはまだまだ遠いなぁと日々感じています。さて、せっかくオープニングトークの時間ができたということで、その時間で最近見たおすすめの映画を語ってほしいのです。映画選びの参考にしたいのです。よろしくお願いします。ということで、早速。
うん。
実はでも俺今月そんな映画を見ていない。
家でも？
家でもね、ちょっと見てないですね。うんうんうん、1月ってそういう時期じゃないですか。
あ、そう、まあ、そうかも。
私もなんか映画館で見たのはローグワンしかまだ見てないんですけど、
うんうんうん、
DVD 鑑賞の方で、はい、あの前のドイラジで話に出てたマンアップと神様メールを。
あ、マンアップってあのおまけさんがトップ10に入れ
たね。
そうですね。そうがなんかストーリーの話聞いてて気になってたんで、はいはい、どっちも面白かったです。
あ、よかった
ね。特になんかマンアップのこうチグハグした対応があるところがすごい面白いなと思いながら見てて、はいはい、で最後もなんか良かったな
と。ああ、良かったですね。
うん、で神様メールはあの、はい、もうドラム式洗濯機に入ったとこはもう見てたのでもうだいぶ満足した。
あ、そこだけだ。そこだけだ。
予告編でいいじゃねえか。
ね、まあね、話の内容的にはちょっとね、
まあ
変な話だから。
うん、僕ね、今になってですよ、ヘルボーイゴールデンアーミー見ました。
おお、
面白かった。
俺しか反応してない。
知らない。
知らない。
あのなんだっけ、パシフィックリムとかの監督
さんの。レールもデルトロさんですよ。
デルトロさん。
デルトロさん、
ね。デルトロさん、僕らやりましたね、パンズラビリンス。
うん
うん、
そのファンタジー性を保ったままのヒーローものですね、アメコト
の。面白そう。
それの続編、まあ、2ですね。
2作目ね。
2作目。ヘルボーイ1が、なんか全然面白くなかったんで、俺の中で。いっかなと思ってたんですけど、2は1見てなくて全然大丈夫。
大丈夫だね。
しかもすげー面白い。
すごい面白いね。
あのね、傑作です結構。
ドーンとエンタメ性がアップするというか。
ダグ・ジョーンズ祭りと、
そうね。
あとクリーチャー描写が、
うん、
だ要はほら、あの、ベイルマンだっけ、
あの、パンズ・ラビリン
パンズ・ラビリン
ズ。ミニメついてるやつ、はいはい、うん。
あれ級のクリーチャーが死ぬほど出てきます。トロール市場みたいな。
トロール市場、は
い、秘密のところ入っていくんですけど、
うん、
そしたらもうそういう奴らしかいないみたいな。
いっぱいいるみたいな。
もうそれだけで、満足でーす。どうですか？
ローグワンの、2回目を見たんですけど、年明けに 4DX で見て、そう結構久しぶりだったんですけど、なんか最初の 4DX こんな感じですよみたいな紹介の動画も変わってたし、なんか前より揺れがパワーアップした気がして、ちょっとそろそろシートベルトが必要なんじゃないかなっていうレベルで、私も座席に何回も頭を打ち付けられて、
そんな
嫌だけど、映画見たい。
やっぱローグワン激しいですね。
そう後半とか、
うん、 そうですね、
戦争がね、うん、
なかなか楽しかったです。ぜひ 4DX での鑑賞をおすすめします。
ね、そろそろ終わっちゃうんじゃないですか。
そうそうそう、
ね、そうだね。
おまけさん、今年ちょっと鑑賞が減ったって聞きましたけどね。
減ったと思うんですけど、とりあえず今年頭中国映画とか香港映画、うん、
あーはいはいはい、
なんか知らないけど固まってて、
チャウシンチーの、
そう、チャウシンチーの人魚姫とか、アジア中で一番稼いだ、
そうですよね、
歴代の映画になったんだよね、
う
ん、
去年も全世界で
トップ10
に入って
るとかで、そう、でも日本だと単館でちょっとしかやらないんだけど、そうそう、と、あの、今日やるホワイトバレットとか、はい、シップスプリンターっていうね、ダンテ・ラム監督、ロードレースの話とか、これはちょっと経路はまたちょっと違うんだけど、ロイエっていう監督さんのブラインドマッサージ、もう本当になんかこう、そういう中国系の注目作が全部頭に固まっちゃったみたいな雰囲気になってて、すごい祭り感があって、まあ、なんだかんだで全部見ちゃったんですけど、
単館行かない人からすると祭り伝わってない。
伝わってないです。そうだった。あ、あとあれね、あの、ドラゴンマッハっていう。
ああ、はいはい。
そうそうそう。一応ね、あの、トニージャーっていう、そう、マッハっていう、タイの昔流行った映画の主演の人が出てて、まあでも香港映画として作ってるんだけど、
はい、
ローグワンで話題に今なってね、ドニーエンが、なんか2作目で、な、放題だけね、ドラゴンマッハってちょっとわかりやすいのつけてるけど、はい、本当は SPL っていうシリーズらしくて、その1作目は、ドニーエンが主演でやってたらしく、まあ俺それ実は見てないんだけど、
はい、
まあ話別に繋がってないから全然見れてみたいな。それがね、めちゃくちゃ良かったです。
あ、ツイッター覗きましたけどね、はいはい、おまけさんの、
はい、
今年ベストですみたいな。もうすでに言ってましたけどね。
そうね、もうこの前言ったら、いや今年ベストですよね、あれね。
ドラゴンマッハ。
ドラゴンマッハが。
ちょっと最近ベストとかを片付けたばっかりだったんですけど、まだね、そういう気合が入ってないね、まだね、映画に対して。
はいはいはい。
そろそろね、対策が1月後半とかから出てくるんで、この辺からちょっと力入れていこうかななんてね、思ったりしてますけどもね。今後もね、オープニングトークとかで、最近見た映画とか、言い合うのありなんじゃないかなと、まあ思いますんで、そんな感じでミニお題トーク行きましょうか。
はい。
トイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
2017年期待の映画ということで、こちらもね、皆さんからたくさんメールいただいております。ご紹介したいと思います。ラジオネームオープンリーチさん。今年もマーベル映画の鶴瓶打ちで楽しい一年になりそうですが、特に注目しているのはローガンです。予告を見ただけで劇場で本作を見て痺れている自分をプロフェッサー X ばりに厳選しました。邦画では無限の住人、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない第一章、どちらも三池監督作で、前者は去年株をかなり下げた人物が主役で、後者は原作ファンの激しい反発が予想されますが、そんな予想を裏切る良作であることを期待したいです。ラジオネーム長さん。2017年期待している映画はたくさんありますが、2つ挙げます。奇跡、あの日のソビト。メンバーが司会誌で顔出しを一切しないという異色のボーカルグループグリーンの代表曲奇跡の誕生秘話を松坂桃李と須田まさきのダブル主演で描く青春ドラマ。グリーン好きなのと奇跡はとてもいい曲なのでとても楽しみです。もう一つが劇場版ポケットモンスター君に決めた。ポケモン映画20作目となりますが、アニメ第1弾のリメイクではないかと噂されています。どんな物語になるのか、ある意味期待です。ラジオネームエリア48さん。7月公開予定のスーパー戦隊のアメリカ版実写化、パワーレンジャーです。日本のお家芸である特撮ヒーローハリウッドがどう見せてくれるのか楽しみ。パシフィックリム級を期待しています。ラジオネームポテマキさん。今年外せない作品はナホンジン監督コクソン、パクチャヌク監督お嬢さん、ゾンビもの新幹線ファイナルエクスプレスの韓国映画3本です。今年のグロとエロとゾンビ成分はこの3本で充足するかもしれません。この要素以外ももちろん期待しています。今年は韓国映画のみならずアジア映画が熱い。ラジオネームザックリスナイダーさん。今年のオスカーももう間もなくですね。今年は去年の興奮も冷めやらぬまま再び洋画の時代が訪れる予感を禁じ得ません。中でもララランドとメッセージはそれぞれジャンルの枠を飛び越え、世界を股にかけ名作傑作の仲間入りを果たすことは間違いないと確信しています。暴れよデミアン・チャゼル、スベよドゥニ・ビルーブ。いや言ってて恥ずかしいだろ。ラジオネームピカチュウのパパさん。ララランドやメッセージやガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2みたいに同世代傑作な映画たちを除くと一番楽しみなのは、コ・アントン・エルツェン主演のグリーンルームです。去年の年末に登場した俗悪閉鎖空間スリラーのドント・ブリーズ級の傑作という評判を聞くので楽しみです。ちなみに同じグリーンつながりである奇跡、あの日のソビトも怖いもの見たさということもありますが結構気になってます。ラジオネームかやさん。私は人気麻雀漫画を実写化したサキとドニーエンの人気シリーズ3作目、イップマン継承が楽しみです。 ローグワンでドニーさんファンも増えたので、イップマン継承は公開時にかなり盛り上がるのではないかと思います、ということで、いや、たくさんいただきましたけど。
ありがとうございます、
はい。やっぱね、ララランドとメッセージは間違いないみたいな雰囲気出てますね。
そうね。年末からの流れでいくと、やっぱイップマンは、ちょっとね、本当にいた人の話で、カンフーの達人、ブルース・リーとかもね、ちっちゃい頃習ってたりとかするみたいな、そういう人で。で、ドニー・エンが一部ですごく知られるようになったのは、このイップマンシリーズからだったりするんで、ドニー・エン的にも重要じゃないかと。あとなんか、マイク・タイソンが出ます。
へー。
耳噛みちぎられちゃうんじゃないですか。
そういうのもあるかもしれない。
メールだとエリア48さんがくれてるパワーレンジャー、はい、特に何の情報も知らないけど、なんかちょっと楽しそう
です。僕で特撮ヒーローが大好きなんですけど、戦隊シリーズものが、このパワーレンジャーっていうのはですね、僕がちょうど幼稚園の頃、恐竜戦隊ジューレンジャーっていうのを海外輸出したんです、その時のスーツでパワーレンジャーっていう、あの銃っていうのがちょっと差別用語なので、パワーレンジャーって名前にして、はいはいはい、でその後スーツだけ毎回変わるんだけど、名前はパワーレンジャーって言って、
だからあっちだとパワーレンジャーシリーズなんだ。
そう、パワーレンジャーイコール戦隊シリーズなんです、今回映画版はこれもう完全にオリジナルなんで、これはちょっと楽しみ度が半端ないですよ。リアルすぎる感もちょっとあるんだけど ね、
いいよね。
なんか子供が見るとかじゃもうないんじゃないかな。
そうだよね、
当時はその子供を受けするコンテンツがなかったから、この戦隊ものがすごくハマった
あっちでね。
だから向こうの人はこれ日本製だと思ってないんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
で日本の戦闘シーンとかそのまま使えて、
そうなんだ。
そこ切り張りしてて、でドラマ部分だけは自分たちで作るから予算3倍ぐらいで使えるわけですよ。
へ
え。そういう感じで日本のもんだと全く知らないと思いますよ。
やっぱりあのメールで上がってる中だとララランドが気になるなっていう、まあ、そうだ
ね。はい、
ね、マリッペ的なおしゃれ感だとドンピシャなんじゃない、時代とかも
ですし、
ね、
ミュージカル
だし
みたいな。
だから逆にあれではね、そういうだけじゃない映画なんだろうなっていうところがあるから、そこがどういう風に展開するかがね、セッションの監督ですからね。
そうですね、
それもあるし、ね、アカデミー賞ノミネートもされましたもんね、
はい、そう
そ
う、いやもうどう考えても
ね、これでしょ
みたいな ね、 もはやね、
楽しみですよね、
はい、じゃあもう今年公開の中だと
オープニングの紹介でも言った、はい、美女と野獣とシング、
ああはいはいはいはい、はい、どこだっけ、
イルミネーション、
ミニオンズとかのね、映画会社、
なんかキャリーパミュパミュが使われてましたね。
あ、使われてたっけ、
忍者リバンバン歌ってましたよ。
ああ、
予告編で
なんかちょっと楽しみだな、
なんか楽しみ感ありますね。
もう一つ気になるのが、邦画で昼中の流星ってもともと漫画だったのを実写するやつなんですけど、すごくもともとの漫画すごく好き で、で作者さんのツイッターとかもフォローして見させていただいてるんですけど、定期的にその撮影の雰囲気とかもツイートされてて、すごく作者さん本人も楽しみにされてるなっていう感じがあって、私も気になるなっていう風に思ってますね。
少女漫画系、
少女漫画ですね。
じゃあ主演が誰とかも決まってる。
主演が誰とかも決まってますね。ヒーロー役の男の子が、もともと坂口健太郎くんをモデルにして作ったキャラクターで、
なので坂
口健太郎にそうならなかったからっていうんで、ファンがすごい、なんでみたいなのがすごくあって、私自身もって思ったんですけど、白浜亜嵐さんかな多分。
あ、そうなんだ。
で、そのキャラクターに、
そういう意味でも物理
で、なんかでもすごくその実際にその衣装着たりとかしてる雰囲気って見ると、あ、なんかいいかもしれないっていう風に、その後からその撮影風景とかっていうツイートを見ていいなっていう風に思った部分はあったんですけど、
さっきシングって言ったけど、イルミネーションでいくと怪盗グルーシリーズ新作夏に公開する。
あ、本当ですか。
なんかタイトルも全然出てなかったけど、夏にやるっていう情報だけ目にしました。で、まあ、またミニオンたちに会えるのは楽しみです ね、まあ、ね、あと続編系だと猿の惑星も、
あ、今年なんだ、
秋。
あ、そうなんですか。あれ、あれ、
そうなんですか。
今回誰が監督、
マットリーブス。
あ、一緒だ。
ちょっと前に言ったパワーレンジャーが日本のやつを元にしてるっていうつながりでいくと、なんかイタリアでみんなはこう呼んだ鋼鉄ジーグ、
なんか
イタリアでやりますみたいな。
なんかどういう話なのかもうよく見えないん
だけど、全然知らないけど、なんか楽しみですね。
怖い怖い。
何が元なのかも全然知らない
けど、なぜなのかもよくわかんないし。
5月にやるらしいですよ。
でもなんか海外とかね、昔親の世代とかが見てるようなアニメが放送されてたりとかしますからね。
素晴らしきかな人生のやるらしいですよね。でもちょっとストーリー違うのかな。あれ
はリメイクではないってことだよね。放題だけそういう風にしてんのか。
そうなのか。
でも現代
今ちょうど出てきたけど、
コラテラルビューティーですね、うん、あとポスタービジュアルラブアクチュアリーっぽいな、
うんうんうん、
プラザを着た悪魔の監督さんが、
そうそうそう、あ、そうですね。
だからね、
う
ん、まあ、リップ好きそう。ちょ
っとだからね、リメイクだと思っちゃうよね、う
ん、ちょっとなんか関係あるのかなって調べたんですけど、でもストーリー違うんだなと思いながらも、ね、でもちょっと気になるなって思いました。
逆にふざけんなよってちょっと思っちゃうけどね。
そうだよ、
今年お涙いただきましたけど、それを返上するわけにいかないですからね。
そうだよね。だって今後さ、説明するときさ、これと勘違いされたら本
当に。あ、もう、もう怒る。
確かに。
そんな怒るよ。
2月25日公開ですね、うん、楽しみですね。
モアナと伝説の海と、
モアナもすごいすごい言われてますからね、うんうん
う
ん、
私ちょっと今年ドキュメンタリーいっぱい見ようと思って、はい、その去年ニコラス・ウィントンがすごい良かったから、うん、気になるドキュメンタリー映画をとりあえずタイトルだけ、ゼロ円キッチンとホームレス、ニューヨークと寝た男と人類遺産、今気になってます、ドキュメンタリー映画。
なんか3月だっけな、パッセンジャーってね、
あれちょっと
気になるよね、 SF もので、
なんか2人だけ、
そうそうそう
そうそう、クリス・プラットと
ジェニファー・ローレンス、
そうジェニファー・ローレンス、
2人だけ先に起きちゃったってやつですよね。
冷凍睡眠したなんか超巨大な宇宙船に乗ってて、そこで2人だけ起きちゃったみたいな、うん、
でちょっと恋愛ものなの、
だからタイタニックみたいなこと言ってるもんね。
そうかね、その辺があれなのかな。でもなんかね、こんな旬な二人で SF やるっていうの意外とないかもとか思ってね、
ちょっと面白そうと思いました。地味
なね、もっと派手派手な SF しそうなのに、
本当に二人しか出てこないのか、ここが僕的には大事でございます。
あ、なるほどね。人数少ない方が、
はい、出てこなきゃ出てこないほどいいです、うん、とかね、いろいろあるよ。アメコミ系のやつはもういっぱいある。
アメコミ系いっぱいあるよね。
いっぱいあるから、うん、だからもうひっくるめてみたい、
うん、アメコミじゃないけど、
はい、
やっぱそういう大作お祭りアクション系で言ったらキングコングのね、
あーそうだ、
もう予告とかもいろいろってか、キングコングなんだっけ、ドクロ島の巨神、うん、あの最終的にはねゴジラと戦わせるっていうね、うん、それの前段階として単独映画をっていう、う
ん、最初からムートと戦ってましたからね。
そうそうそうそう、
まあ、それはそうなるでしょう、う
ん、今年続編系もありますもん、スターウォーズだってエピソード、
うんうん、
そうね、まあスターウォーズも毎年のもんなっちゃったんだ。
パイレーツオブカリビアンも、
え、そうなんだ、あれも今年でやるんだ
っけ、
やる
みたい。とかすら知らない
よ、ね、ね、
5作目
そうなんだ、
知らなかった。
あ、続編大事なの忘れてた、はい、4月28日公開、ジェイソン・ステイサム主演のワイルドスピード、
主演なの、
アイス
主演って言った。
はい、ワイルドスピードアイスブレイク
あれ、ビン・ディーゼルは降板した。
まあ出てくるんじゃないですかね。
でね、僕が気になる映画なんですけど、続編系結構やっぱあるんですよ。ね、そんなキングスマンとかもそうじゃないですか。
今年だっけ？
うん。ただ、うん、僕は15年の時全然面白くなかったなって思ってたジョンウィック。
おーおー、2。
この予告編を見たら、うん、あ、なんだこれ、面白そうってなりました。
本当。
なりました。
だいぶ違う。
だいぶは多分違わないけど、また犬連れてましたけど。
わー、はい。また犬死んじゃう。
いやー、これ今度死なないんじゃないですかね。
強そうな犬ですよね、次。
強そうかどうかは、
強そうです
よ、犬です、ね、
相棒感があんのかな、
結構やっぱ傷だらけになりながら一生懸命このね、うん、バンバンバンバン、う
ん、ガンフーちゃんとやってました。
ガンフーがね、トレーラー何種類かある中の1個で出てきた、うんうん、え、まさかここのいる全員倒すのこれみたいな感じが、ちょっとね、そこでバンバンバンって打ち始めたところで終わってる感じなんで、
あ、いいとこでちょっとどうなるかが分かんない。
そう
だよ、なんか俺やっぱジョンウィック設定とか基本的にはいいんだけど、やっぱりガンフーが大して何もやってなかったのが本当にもったいなくて、
あ、そういう意味で言うと分かんないけど、
そうだから今回それが期待できるんだったらちょっと嬉しいですね。
私は犬が傷つかないかが一番気がかりですね。な
る
ほど。
じゃあちょっと見届けるためにもね、しっかりチェックしてい
ただいて、見ないと。
でも気になるのいっぱいありますよ。
あるある、
うん、ある。
なんか終わんないから終わりましょう。で、次回はですね、去年なんですけど、ラジオネーム長さんからいただいてた、実写化してほしい作品っていう、お題があったんですけど、まあ引かなかったんで、ちょっと直談判して、皆さん、どうしても僕この枠語りたいですと、言いましたところ、皆さん、渋々受け入れてくれたんです。
そんな
渋々じゃない。
ぜひね、皆さんも教えてほしい。実写化してほしい作品。
うんうん、
あるんじゃないですか、うん、実写化一度したけど、あれはないことにしてっていうのもね、全然。テラフォーマーズとか、あれまだ実写化されてないことになってますんで、
僕の中で。してほしいですね、
うんうん。この監督でだったらとかね、そういうのもありですし、はいはいはい、もともとね、小説とか、うん、漫画とか、うんうんうん、そういったもので、実写化してほしいな、みたいな。うん、まあ、みちおさん的に言えば実写版、ということになるんですけど、うん、そういうの、ぜひね、教えてください。
トイラジ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はホワイトバレット。こちらについて語っていきましょう。
香港ノワールの巨匠と称されるジョニー・トー監督の病院を舞台としたサスペンスアクションです。
さあ、まずね、こたつ見ました。
あ、おまけは見ました。
タンタンも見ました。
マリッペはちょっと見れてないです。
ということで、見た3人がマリッペにね
教えると、
教える、興味を促していくという形で、はい、うん、はい、ちなみに僕はですね、初ジョニー・トー作品でした。
あ、私も。
そうなのね。
タンタンもですね。
はい、
はい、
なので、もしかしたらね、ジョニー・トー弱者なのでね、有段者のおまけさんからすると
有段者、
ちょっとそういうことじゃないんだけどなみたいなのもね、数々あるかもしれませんが、そこをご教授いただくという形でね、うん、軽く結論言っていいですか。
はいはい、
はい、
変すぎ
そう
だこの映画変すぎ
病院を舞台し、ね、いやちょっとね、サスペンスアクションという枠に収まってない、
ね、僕の知ってる作劇とか映画の文法から、うん、かけ離れてる、わけわかんないですね。
そうだから、やっぱジョニーとこれ初めてはちょっときつかったかもしれないですね。
あのジョニーと作品にね通じてる方からもねメールいただいてますんで、うん、そちらちょっとご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパパさん、ホワイトバレット鑑賞しました。ジョニー・トー作品はエグザイル絆しか見てなかったのですが、本作を見て全然違う作風にびっくりしました。もちろん銃撃戦や場面ごとの登場人物の立ち位置の演出などは相変わらずでしたが、エグザイルにあった燃える男泣き要素はほとんどなく、非常にドライな映画でした。ライムスター歌丸氏の言葉を借りるなら、全編面白すぎない映画なのは間違いないので、途中までは退屈してしまう人もいるかもしれませんが、スローモーション&ワンカットで見せるクライマックスの美しい銃撃戦と、そこからラストにかけての一連の展開でオールオッケーでした。ラジオネームポテマキさん、かっこいいけどこの人物配置は意味あるのか。最初は誰もがそう思うはず。しかしいざドンパチ始まると、全てが計算されていたと思い散らされるアクションの連打連打。ジョニー・トー節が炸裂していたのはもちろん、クライマックスのミュージカルガンファイトは常に進化をやめないトー師匠ならではのケレン味あふれたシークエンス。ただ横に役が乗ってるのでノイズにはなってしまいましたが、ということですね。なるほど。今までやっぱテイストとは若干違うみたいな。ちょっと違う感じなんです
ね。っていうか、やっぱりジョニー・トー監督の作品がちょっと日本で有名になったのって、うん、ピカチュウのパパさんが出してた、ライムスター歌丸さんの表で結構、そのエグザイル絆っていうやつで、かなりその映画ファンに知られるようになって、やっぱそこのイメージが強すぎて、あれなんですけど、ジョニー・トー監督って、どっちかっていうと結構いろいろ撮るタイプで、三池崇史さんみたいな感じなんですよね。
町山智弘さんも言ってますね。
うん、あ、本当？
あの、香港の、三池崇っていう風に
紹介。そうそう。だからやっぱ、どっちも共通するのは、黒社会、マフィアとか、ヤクザとかの、ノワールものも撮るけど、あと、コメディも撮ったり、恋愛ものも撮ったり、だからいろいろ撮るは撮るんですよね。
作品の、まあ、村も結構ある
よね。そう、村もあるっていうか、ジョニー・トー監督が好きな人はどれも好きってなるかもしれないですけど、結構俺思ったのは、最初の方って、こう銃撃戦がとか言ってるんですけど、俺、そういうのも知らずに見たのね。まあ、ポスターでね、銃構えてるとかあるから、そういうのもあるんだろうなと思ったけど、うん、主要人物3人がいて、3人のうち1人が、銀行ごと銃撃戦してるうちに、頭に銃弾入っちゃって、病院に担ぎ込まれた人がいて、病院内のサスペンス展開がずっと続くから、うん、なんかその、サスペンスの作り方もなんか怖い感じっていうか、よくわからないんだよね。
ああ、だからもう最初緊張感をずっと
保つために、いろいろやってんだけど、
例えば外からのショットとかないとかね、うん、あの病院内だけで全部、
うん、そういう映画もあるんですよ。やっぱりアクションとかによらずに胃がキリキリするようなサスペンスとかだけで作るようなとこもあって、だからそう考えると今までいろいろバラバラにあったようなものが一個にまとまってる感じはすごくしたって感じです、う
ん、じゃあジョニーと入門編としてはいいんじゃないですか。で
もやっぱ入門編するにしてはちょっといびつだったでしょ、タンタンさん。なんかこう困っちゃうよねみたいな、う
ん、劇場20人ぐらいいたんですけど、うん、後になって思うと多分みんな有段者の人で
有段者
そう笑いどころがえここ笑うとこなんだみたいな、
どこだろう笑う、
いやわかんねえそれ、
なんかビンタしたとことか、
あー
はははははって笑って、もう もう真面目な話してるんじゃないの？
いや、真面目ですよ。なんかやっぱ、そういう風に語りづらいところがあるのが、基本的に脚本がないんですよ。作りとして、大きいプロットとかあって、はい、で、その場でやったりとかするから、ビンタとかも多分、トートでそこで思いついたとか、そういう流れが強いのかなと。
まあ、演出は多分、その場でやってると思うんですよ。で、うんうん、話も、まあ、基本的に頭の中にシナリオ入れてやるんですよ、香港の人って。
そう。盗まれちゃうんだよね。
シナリオがそのまま盗まれちゃって、よそですぐ公開されちゃうっていう。だから頭の中だけに脚本を取っとく。基本
的には。で、もっと、ジョニー・トー監督なんか、もっとそれがアバウトにある感じで、演出も思いついたりとか、ドラマもそこで作ったりとか、
そうなんだ。
多分しがちなんだと思う。だから、話し運びとかも、上手い下手で言ったら下手なのかもしれないぐらいの、何かわっけわかんなさは出てきたりしがちというか。
僕感じたのは、すごいなんか目を見張る部分と、首をかしげる部分が表裏一体なんですよ。
そう。
同じ部分で。
同じ部分。そうそう。
これ、でもなんだこれっていう。そう。なんか、そういうの連続で、例えば、ね、まあ、手術シーンとか結構あるわけですよ。
結構見せるよね。
そう、結構見せるんですけど、急に脳みそ内部からの視点がパッと入ってきて、
ありましたね、
何モンスターパニック映画みたいな。普通の映画じゃやんないぞ、これ。誰の視点だよ、今の。
そう。なるほど。
でもやっぱ好きな人にはそういうとこからもう来て、クラクラ来る。
そう、だから印象には強く残るんだよね。でもなんか、作劇的にはタブーとされてるようなことを、
そうね。
普通に入ってるっていう感じ。
だからやっぱり、あ、これは多分いろんなタイプの映画撮るんだけど、ジョニー・トー監督って、
はい、
共通してるのが、リアリティの置き方とかが、やっぱり普通と違うというか、明らかに、さっき言ったように、リアリティで考えたらおかしい、意味がわかんない。だけど、なんか知んないけど、この映画内の世界だと、とてもリアルに感じるとかが多くて、見てる分にはなんか、そうだなって思ったりとかしちゃうのが、不思議なとこというか。
まあ、あと、その香港映画って、結構吹き替え、
あ、そうです。
僕、ビッキーチャオ久しぶりに見て、おおと思ったけど、口と声が全然合ってない。声優的な技術、マジないなっていう感じの。
香港映画結構多いっすし。
多分、香港のスタジオが、
うるさいのかな。
うるさいみたいですね。なんで、その場の音拾っても、結局は後で取り直さないといけないみたいな。だったら最初からセリフも吹き替えるように全部変えちゃうみたいな。でも昔からの慣習っていうのも多分あるんでしょうけど。
もう、そこはもう、ジョニーと別にそんな需要じゃないって思ってるのかもしれないね。話がちゃんと
聞
けて、セリフも編集の段階でのテンポとかにちゃんとハマってればとかはあるのかもしれないね。
まあ、あと、それに拍車をかけてるのは、放題ですよ。意味不明すぎ。
そうね。
これ、何の意味これ。ホワイトバレットって最後まで見ても何のことかさっぱりわかんない。ジョニー・トー作品の現代と邦題を毎回見てもよくわかんないのが多いっていう。このよくわかんなさがもはや日本におけるジョニー・トーっぽさのタイトル付けになってんのかなっていう。
なるほどね。冷たい雨に打って約束の銃弾をっていう。
聞いたことある。
ああ、なんでフレンチノワール的な？
そう。フランスの俳優さんも呼んで、
撮るって。本当に？
そう。それ本当は、これなんて言うんだろう。復讐の服にあだって書く2文字だけだからね。
もうそういう人になってるんですね、ジョニー・トーさんは。で、まあその現代なんですけど。
三人子？
まあ、三人子か三人行。
論語の詩曰く、三人歩めば必ず我が詩あり、その良きものを選びて、すなわちこれに従い、その善からざるものは、すなわちこれを改むっていう、この論語のまあ一文なんですけど、それを表している言葉で、三人で連れ立って歩けば、必ず自分の死を見つけることができますよ。いい仲間を選んで、そのいい行動を見習ったり、悪しき仲間を見て、まあその悪い行動を改めることができるからっていう意味のタイトルなんですよね。英題も3とかだから、全く意味通じないんだけど、要はこれ3人揃って主要キャラクター、そのビッキー・チャオとルイス・クースト、ウォレス・チョン、この3人が揃って初めてテーマ性がようやく見出してくるっていう、ここが非常に汲み取りづらい作品。まず、この主要キャラクター全員に感情移入させない作りになってますよね。
まあそうだね。
誰を信用していいのかわかんないし。
わかんない。
フード理論で言ったら、刑事役の人が、飯食わねえんだよね。
捨てろ。
そう。なんなら粗末扱うぐらいの。
誰も信用できないみたいな。
そう、誰も信用できない。
ご飯食べてるのの隣のおじさんでしたね。
そう。でもあいつ別にいいやつなのかっていうと、そういうノイズもあるんですけど、あの方何なんですか？
あれね、現場で面白かったんじゃないかっていう。
あれ、ダメでしょ、あれ。あの人の行動ね、不可解な行動ありますね。まあ、ボケてるのかなんかわかりませんけど、それありきでドラマ進んでますよ、これ。なんですか？ これはあの、強盗犯の仲間とみなされてもおかしくないですよ、これ。ドラマ
中
に。
そうね、途中とかね、あんま言えないけど、はい。
それってありなんですかね。僕ちょっと、どうかなと思いましたけど。は
い。いや、どうかなと思うね。
で、最後まで解決されませんから。
あのおじさんね。
はい。うん、これは何だったのか、謎、謎ですね、完全に。
いや、もうノリでやったんじゃないかな。
私すごい癒されてましたけどね。あ、かわいい。
癒し。癒し。
ほらほらほら。ほらほらほら。
そういうことじゃないんだよ。
癒しがありますよ、バリッテさん。
やっぱね、何かね、謎が解決されて、おっていう展開もちょっとあるんですよ。
うん、
あれでも、あのおじさんのこと考えると、振り返ると、あれでもおかしいなってなっちゃうっていうのは、どうなんですかね。あとなんか、すべてのドラマがストップして、急にオデッサの階段みたいな話が始まる。スロー演出、うん、頭とお尻に2回ありますね。
うん、
最初、ビッキーチャオがこけて、うん、あーっていうとこと、車椅子の、
あー出た。
お兄さん。今のドラマと関係ない、
うん、クララが立った。
そういう感じなんですか、ね、ジョニーと、
でもあの転がし方はまさにジョニーとだね。
あ、転がし方まさに。
あんなの、だって世界中見てジョニーと以外やらないと思う。
だからそうなんだよ。だからその目を見張る部分と不可解な部分が一緒なんだよね。
だからああいう瞬間がちょっともうよくわかんない感情が気持ちがあもうちょっとガーラ君がちょっとテンションがやばいですけど、
ガーラ君よく言ってますね、ジョニーとジルを吸収する、うん、全くわからない用語なんですけど、あの瞬間とか多分来てるんでしょうね、汁、うん、がピチャって出てるんでしょうね。
だからもうだからなんかね、話し運びとか別で、ね、よくわかんない絵とかが出てくると混乱しつつもやっぱり変なテンション上がっちゃうんで、ね、
なんか新鮮な何かをこう吸収するんでしょうね。そうなんか刺激が入ったぞみたいな、そういう感じなんです。
刺激物あるよね。本当、うん、あんと蒙古タンメン中本的な感じあります、ね、う
ん、しかもなんかそこが面白いのがファンタジーとか SF 的な意味での飛びがないんだよね。あの転がり方とかもゼロじゃないじゃんみたいな。
なるほどね、はいはい、
その感覚がすごい気持ちいいっていうか、黒沢清とかにも近い感覚がある気がするんだよね。
あ、
演出のその妙のところで、
はいはいはい、映画を作る上では語る必要ないけど起きててもおかしくないことっていう、
そういうバランス感覚はあるかもしれないですね。
あとすごく気になったのはですね、病院患者として運ばれてくるボレス・チョンさんがですね、刑事さんをね非難するときに、君は機能法を使ってるみたいなね、機能の話をめっちゃするじゃん、日本語でもね。
と
機能ですね、昨日の飯なんとかだったって隣のおっちゃんが気につくような感じで結構その下りも何回もあるのね、で俺機能法と演疫法の話関係あんのかなと思ったんだけど、
私、スルーしちゃいました。あそこ、隣のおじさんが可愛いで終わりました。
隣のおじさんがすごいな。それで
だからなんかこのお話自体を機能法的に見るのはやめてねみたいなことなのかなと思ったのね。
そんなメッセージなんですか。
そういうことじゃない、川原さん、そういうことじゃない。あ、ジョーカーっぽさ、あ、だからその頭のいい敵だなみたいな感じを出してると、
だとなんかひよこの話とかうわってなるじゃないですか。
まあだからいろんなことを散りばめて、どれが本当の信用ならなさだけど実は真実を知っているかもみたいな、何かそういう雰囲気を作る感じになってるのかな。
アイネクライネハトムジークの口笛がやたらなりますね、
はい、
なんですかねあれね、
意味がわからない、
うん、何かのキーになっているのかと思いきや
ね、
あの刑事さんも可愛かったですね。
あ、出たおデブな刑事さんですね、ジョニーとさっきの常連のラムシューさんっていう、いつもお茶目な、
まず手錠の鍵が見つからなくて、は
い、
してるところ
が、もはや好きな人だとあの人映った瞬間になんか多幸感を感じるという、
あ、やっぱそのコメディリリーフ的なポジションにいて、まあね、彼が緊張感をほぐしてくれる役割でもあるっていうね、
毎回絶対そうっていうわけでもないんだけど、だやっぱそういうのが多いかな、キャラクター的に。
いやー、びっくりしましたね、なんかしゃがんでるシーンとかあったような気がするんだけど、ずっとお尻にあなたナイフ刺さったんですかみたいな。あれは、
ね、私も絶対あのおじさん、あの駐車場でやられちゃう、危ない危ないって思ったらね、ちゃんと逃げ切れて安心しました、
安心した、
いや、それも面白い。それもよく分かんなかったけどね、なぜ逃げられたのかね。ほんとね、あの、よくわからないんですよ、ほんとに。
よくわからない。
よくわからない。
そう、なんかだって全然よくわかんないですよ、話聞いてて、ね、すごい衝撃は走るんだろうなっていう感じ。
だから、最後の方にね、ほんとに何にも情報なかったから、死ぬかと思った、俺。去年の小河原くんの感覚で言うと、もうほんとクラクラしすぎて、銃撃シーン。本当に歴史に残るね。
銃撃シーン。いや、銃撃シーン。あれは 正直俺は、笑っちゃってもおかしくないかな。
いや、笑ってもいいし。
そっか、あれは笑うところなの。
ね、ワンカット。
撃たれてあんなくるくる回っちゃうんだって思いながら見てます。
最終的にね、論語の、3人寄ればね、悪しき行動を顧みることができるよみたいな、メッセージ性みたいなのが、すごくこう、一本に仕上がってるところ、ね、ロープシーンありますね。はい、3人が、何やら結束というかね、一つに繋がった感ある。僕には分からないなぜなぜそうなった、まあ、あの分かるのは警部ですよ。自分の行動を顧みてってもこれはもう本当に講師の教え通りですよ、そのことをやめて助けに行くみたいなね、で、まあ、医者であるビッキーチャオの方も分かりますよ、でも痙攣起きちゃった彼ギュッと手を握ってたんですね警部の、友情芽生えたのかなって。
いや、なんか意識がもうおかしくなってから自分の行動も分かんなくなってるのかな。
じゃ彼は帰り見ても何もないわけですね、
彼は帰り見てはないかな。
これテーマ的に言うとこれ3人それぞれが、ね、自分の愚かさに気づいてはたとするっていうシーンだと僕は思ったんですけど、最もありえない格好になる。ああ。木下大サーカスみたいな。
そうねでも俺なんか現代の意味とか説明されたら、いやでもちょっと理解が増しましたよ俺的には。
そうですか。
そういうテーマとかあんまり分かってなかったから、
じゃもうちょいふわっと受け取ればいいのかな。
そう、ね、でもやっぱりそういうとこはやっぱり描いてたんだなと思って。
あのシーンはお結束してるだけで終われました
あとふわっと見た方が楽しめる感じなんですね。
いやでもねジョニー・トウさん本当蒙古タンメン中本的な感じあるなって思って
まあなそうそうかな、
なんか一回行くと追っかけようかな感は、分かんないけどある
癖になる
なんか、だから見たことない映像と刺激みたいのが確かにあるなみたいな、
あとやっぱこれはやっぱり上級者向けだと思うんですよ。やっぱ
有段者です、
ね、そうそう、やっぱあのそのそう、ね、ピカチュウのパパさんとかも言ってた、やっぱエグザイル絆とかを見るともっと見やすくて、あチーム男子感がめちゃくちゃ強くて、黒社会の男たちの熱い友情みたいなところがもう少し見やすいんですよ。気持ちも乗っかりやすい、
あれ癖になるかもな感を感じた人は、ぜひねエグザイル絆を見ると
、入門編としてはそこが一番いいと思います。いい
じゃあ次回の分決めましょうか、またルーレットにぶち込んで回していくという。こたつがですね選んだのはアナ・ケンドリック信者としては、ザ・コンサルタント、こちらみたいです。
マリッペはあのスノーデンが、
スノーデン、
はい、
ジョセフ・
ゴードン・レビ
ュー
が、
うちらの我らのジョセフ・ゴードン・レビューが、じゃあタンタン、
じゃあ私はバトルシップ信者としては浅野忠信が出てる沈黙サイレンス、
そんな繋がり
やすいの。おまけさん、
今月一番注目ってたドクターストレンジじゃないかと。
ガワラさんは挙げてくださったのがブラインドマッサージ
なんか異色ですね。
中華系でガッツリ。さあ、こちら5つ入れまして、ルーレット。ドゥーンテーンと早い、スノーデンです。1月27日公開のスノーデン、皆さんこちらを見ていきましょう。感想どんどんください。
この問題、ちゃんと笑わせてね。
ドンパー。今回のお題はですね、こちらでございます。好きな人と映画に行ったのになんか盛り上がらなかった、どうして。こちらもたくさんのメールいただきましたのでご紹介いたします、厳選した形になりますけれどもね。
ラジオネーム猫さんからいただきました。好きな人と映画に行ったのになんか盛り上がらなかった、どうして。
吹き替えがポルトガル語で字幕がアラビア文字だった
そんなことある
ないでしょうね。
逆に行こうか
吹き替えと字幕同時にあるってまずおかしいです
しかもさ日本人から見たらわかんのかねその違い
確かにね、
親切とか思ったりし
てどうなんですか。これ
はまあ盛り上がらないでしょうね、はい、4座豚
で、あ4座豚で、はい、
ラジオネーム豆千代さんからいただきました。好きな人と映画に行ったのになんか盛り上がらなかった、どうして。
両サイドに元彼と元カノがいた。
受けてる
これは厳しい。
これはやばいですね。
お互いに厳しいところですね、
うん、そうですね。
これは確かにいくら作品が良くてもお互いの感覚が良くてもきついですね、
もう作品見てないかもしれない、
早く出たい
も
ん、
そうですね。
でももうがっちり横で固められてるみたいな、
盛り上がらない。
どうやって
席を取り返したんだろうね元彼と元カノたちは一人で来たんじゃないですか。
ね、
二つ開けて座ったらなんか真ん中来ちゃったみたいな、やったね。
まあ、でね、これ右左どっちに逃げようとしてもどちらかが嫌な思いをしないといけない。
そうですね。
厳しいですね。ご座布団で。
おー、来た。おー、
今までの過去最高ですか、こうって。
ラジオネーム、ざっくりスナイダーさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして。
10分に1回、トム・クルーズは出てくる？と聞いてくる。
それは い。
これやばいですね。
トム・クルーズしか知らないんでしょうね。
戸田夏子か。
戸田夏子でも言わないでしょうね。
これなかなか嫌ですね。
これは盛り上がらない。
盛り上がんない。
うるさいよ。
だんだん一人で見たかったって思う
も
んね。
え、6座豚で。
え、6があるの？
超えたー超えました。インフレはいつでも大歓迎です。
はい。
はい。
ラジオネーム、モンゴリアンチョップさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？
相手も好きな人を連れてきた。
うん、
だから自分が好きだった相手が必ずしも自分のことを好いてくれるとは限らないですよ ね、 ね、
盛り上がらないどころじゃないんじゃないですか、これは。
もはやデートじゃない
ね。あ、じゃあちょっと私はここでみたいな。
チケットは買ってあるから、うん、じゃあみたいな。
楽し
ん
で。
でもこれはこれさ、リアルにあり得るな。一緒に映画行こうっていう体で、
そうそうそうそう、
うん、じゃあつってみんなで行こうって勝手にしちゃうから。
ああ、ある。
これあるよ。
これトラウマ持ってる人いますよ多分。
うん。で、相手の子も、はいはいはい、ね、あの好きな人を単純にデートっぽく誘うとあれだからつって、うんうん、みんなで行くからって誘うとかはあるよこれ。
あーあるよこれ、あるよこれ、あるよこれは。
それでその好きな人にあれ誰も連れてきてないのみたい
な。
あー、かわいそう。
恐怖映画。
そうですね。四座ブタンで。
四座ブタンですよ。
怖い。
急にホラーですね。
ラジオネーム、リクさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？
彼がマザコンで親同伴だったから。
そう
です
ね。やですね、これは。
そうですね。
きついね。いや、マリペどうよ、これ。ちょっとね。
いや、もう、それだったらお母さんと仲良くし、息子とは仲良くしないで、かもしれない。
あ、そう
その手間。
いっそ、もう、この息子はいい、みたいな、ね。お母さんととりあえず仲良くなって、この時は楽しもう。
いや、素晴らしい。お母さん視点からすると、なんか、見張りに来てるかもしれないから、仲良くしてくんないかも。
さあ、やっぱその日、その日でさよならですね。
そうだね。
あらなんか、きついの結構多いですね。
ねなんか皆さん、
もうね、きついね。
実話なんじゃない
ああ、なんね、ありえなくは。
四座布団で。
四座布団で。平均的に今回高い。
今回高い。
そうですね。やっぱなんか。ラジオネーム、ホイットニー・ヒュー・ドッカーンさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？
親の不倫現場と鉢合わせ。
きついのばっかだな。
どんどんきつい。
なんで？
いや、だから映画館行ったら、
そうそうそう、
先座ってたんじゃないですか。
あっちはあっちで、
うわぁ、
ね、
斜め前にいるとかっていう感じです
ね。ゴンガール見に来てたんですね。
バカじゃないの？
バカ、ゴンガールはバカだ
ね。ゴンガールはバカじゃない。
四座ブタンで。
四座ブタンで。
はい。ラジオネーム、そうくんさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？
主人公が振られるシーンの時、何か言いたげな顔で見つめてくる。なんかホラーな、ホラーな感じが多いですね。
なんだこの今日のこの
回。なんか。
なんか言いたげに見てくる。真横向いてるのね、多分ね。
やだ。
やですよ。
何何なの？絶対付き合いしなきゃいけないから来たけど本当はみたいな。
いやむしろ彼女がこう作品選んだじゃないですか。
ああ、
このそういうシーン。
これこれ。
ああ、これよみたいな。
そうそうそう。
ということみたいな。
で連れてって。
好意は知ってるから。
そうそうそう。
でもみたいな。
そのシーンでなんか感じ取ってくんないかな。私たちもう終わりじゃないみたいな。
そうそうそう。
やーだー。
だから今日告白されるかもっていうのが分かっちゃってみたいなね。
なるほど。
ああ、
なるほど。
だからそういう作品を選んで。
わけの献身的な。
そうそうそう。
怖い怖い、ね。
今日言われるかもっていう。
じゃあデートあるじゃん来んだよって。
そうそう
そう。友達でいたいんですよ、きっと。うん、
あ、ムカつく、あ、ムカつく。ね、はい、どうですか？
リアルですね。ゴザブタンで。
ゴザブタンです。
いやーって感じですね。
ラジオネーム、鋼鉄ユッキーさんからいただきました。好きな人と映画に行ったのに、なんか盛り上がらなかった。どうして？
席が隣同士じゃない。それは盛り上がらない
ですね。そうですね。買いに行くのが遅くなっちゃって、あれですかね。
ああ、あるな。たまにあるな。
ね、いますよね。
当日に買えば多分平気だよって思ってたら、席離れちゃったみたいな。
A の一番で、うん、あ、じゃ一番前で私じゃ見るけど、みたいな。あなたは V8 席みたいな、ね。
めっちゃ遠いじゃん。フロアも違う。
一緒に行ってるって言うのかな、ね、買ったポップコーンどうするみたいな。僕食べてくねみたいな。
一人ちょっとビニール袋に。
ビニール袋。
やだ。
両手出して。やだね。はい。
5座布団で。
お
結構今日5が多いんじゃないです
か。松が、はい。6まで出たからね。
そっか、6出たのか。はい。ということで、今回のトップ賞は、ザック・リスナイダーさん、 10分に1回、トム・クルーズは出てくる?と聞いてくる。1位ですよ。おめでとうございます。過去最高の6座ぶった
の。それすごい笑えましたもんね、うん、なんか。なんかシリアスなのも多かったですけど、その中で、
他はね、ちょっとね、
ちょっと怖いっていうか、存分に笑える感じがありましたね。
確かにね、うん、コメディ感がね、唯一あったぐらい、うん、ありますね。
そういった意味で。
次回のお題、こちらでございます。じゃじゃん。怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭、どんなの?存在しないですから。
いやいやいやい
や。ね。思いついたらください。お待ちしております。
お待ちしてまーす。
お待ちしております。ドイラジ。
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回はですね、ラジオネームオープンリーチさんからいただきましたパッチギ、こちらをですね、あらすじお願いします。
2004年日本映画。1986年、府立東高校の松山康介は常日頃から争いの絶えない朝鮮高校にサッカーの練習試合を申し込むことになった。朝鮮高校を訪れた康介は音楽室でフルートを奏でていたキョンジャに一目惚れしてといった物語です。
はい、この井筒和之監督も、うん、ちょっとタイムリーな感じになりましたね今回。君の名は批判で、あのマツコとね、ボロクソ言ったことに対してみんなでボロクソに言うっていう、ね、流れがちょっとありましたけど、ちょうどそのタイミングでこのパッチギという作品を扱うことになりました。じゃあ皆さんどうでしたか、急にバイアスをかけてからね。
いや、最初なんかどういう映画なのか全くわからないで見てて、はい、でなんか結構方言と違う言語となんか混じってる感じがあって、
本当に何もなしでね、
なんかええでって思いながら、なんか字幕見なきゃいけない時もあるし、あれ吹き替えてるとこもあるしみたいな。それですごいなんか最初動揺しながら見てた印象が強
いです、うんうん、あ、はいはいはい、タンタンどうですか。
私あんまりキャスト気づけないタイプなんですけど、うん、今回割と私パッと見て、あ、あの人だってなる人が多くて、なんか剣道小林さんとか、
はいはい、
桐谷健太さんとか、うん、牧陽子とか、
ねね、う
ん、
すごい怖い顔して
る、ね、眉毛が、うん、そこで発見があってちょっと面白かったですね、
うん、いや、いっぱいですよね、うん、だから今となってはいろんな人がいるけどもっていう話もありつつ、そもそも沢尻エリカがね、
ああ
そうだね、
ああいう強烈なイメージつく前の頃で、素朴で純朴そうな、うん、
純朴そうで可愛い感じの雰囲気で出てましたよね、うん、
強気なイメージが全くない、
全くないよね、うんうん、だから顔の作りもどっちかというとやっぱそういう作りだよなって改めて思ったというか、ちょっと前目もキョロッとしてちょっと肉つきよくて、
うんうん、まあパッと見た感じドラマルーキーズのメンツ、
はいはいはい、
何人いんだよって、
はいはいはい、
小出圭介君から三谷健太もそうだし、
うん、
尾上、
うん、はいはい、
高岡壮介、
うん、
すげえいんなみたいな。
私はもうなんかあの小田切城さんが出てて、
あ、
そうそう、それが一番ポイント高かった。
小田切城好きですか。
この時代の小田切城すごい好きなんです。この時代の爽やかな感じで、ドラマで悟られとかやってたぐらいの頃の、なんか結構そんなにヒゲとかを生やしてるイメージが強くない頃、
でもちょっともうこの辺から来てるよね、後半の、
ちょっと来てましたよ ね、うん、
やっぱね、
この辺かなって思いながら最初の爽やかな感じで出てて、あ、可愛いと思って見てました。
でもいっぱいいるんだよね。あとなんかと思ったのが、サージエイカとかのお母さん木村みどり子だったんだねとか ね、 ね、結構いろんな人が、あ、ここにも出てたんだとかね、こうだったんだとかね、
うん、最初のライブでね、
そうそうそうそう、
加瀬亮、
そうそうそう、加瀬亮がね、うん、とか、あと牧陽子とかもさ、最初さ、あのもじゃもじゃった
ね、
しかも江口のり子と一緒に並んでる、なんかちょっとすごい面白いというか、ね、で江口のり子もなんか今だと30代とかにしか見えないけど、あ、全然学生に見えるとか思って、
そうそうそう、
なんか、ね、ちょっと新鮮というか、
うん、僕が見た時はですね、うん、高校生でしたね。誰が何かも全く分からずに見てたんで、もう知ってるのはただ一人、うん、塩谷俊だけ、
うん、あの頃
ぐらい、塩谷俊、忍風戦隊ハリケンジャーをやってた、
うんうんうん、
とにかくまあ戦隊シリーズ大好きなんで、もう塩谷俊、まさに旬っていう感じで、
この時期がね、
はい、歌も歌うんだ、ね、うんうん、上手い下手とか関係なくね、うんうん、そういう役やるんだなみたいな感じありますね、
うんうんうん、もう十何年前か経ってるからやっぱりちょっと若いね、全体的に、うん、それがなんかやっぱ新鮮だし、うん、この頃の立ち位置とだいぶ変わるんだねみんなってやっぱ思うね、うん、
っていう中でまあ話は ヤンキー青春もの、うんうん、
まあ主人公シエは進展するとヤンキー
ではないけどね、ないけど、井筒監督がアメリカンニューシネマにどっぷりの人ですから、
うん、
そういったね、性と暴力とアート、
うんうん、
まさにそんな感じのでしたね、
うん、
そういえば猿の惑星出てきましたね、
あ最初の
方の話題にも出てきたし、なんか
映画館上映後ろでね、
うん、あ本当、
うんうん、私もわーって思う、
そうか、だから時代的のあれか、
そうそうそう、
68年その時公開なのか、
そういうとこで時代感を出して、ね、面白いなって感じ、
やっぱりこう若手集めて熱気が溢れてるじゃないですか、エネルギーがやっぱり、うん、そういうのをちゃんと映画的スペクタクルに最初してるっていうのが、なんかやっぱバスのシーンとかで、
あ、
要は最初大人数で追いかけて、うん、うわーっていうなんかスペクタクル感が出て、うん、ただヤンキーが走るだけなのに、
うん、
でバスをみんなが囲んで、うん、最終的に押し倒すとかって、
うん、
あ、バスを大人数で押し倒すだけで映画的スペクタクルめっちゃ出てるなとか
あるね、
伊豆監督やっぱりすごい、そういうとこでもうすごいなとか、うん、映画をどういう風に見せるかっていう、お金かけるだけじゃないなっていうのを改めて見えるというか、
そうね、波岡さんも良かったですね、
波岡さんすごいね、はい、そうそうそう、 あんなヤンキーめっちゃいっそうみたいな、う
ん、なんかもう今もキャラ変わってないですね、
変わってないね、あんまりね、
うん、はい、か俺ね、うん、恋に落ちちゃって、まあ、要は一目惚れですよね、
うん、
あの瞬間とか、
うん、
あとなんかもう好きになっちゃったから、
うん、
とりあえずなんか近づきたいみたいな、なんか電話とかもしちゃうとか、
はいはいはい、
あの感じは
無意味な感じで電話するからね、
そうそうそう、リアル、
うん、だからやっぱその思春期の行動の感じがするよね、そういうのがすごい出てるっていうか、
旗から見てるとバカにしか見えない、
そうバカにしか見えないし理由ないから、うまい話作りとかとは関係ないもんね、
そうなんだよね、俺あのフルートを吹いてるシーンって結構もう OK だと思うんだよね、
OK だと思う、
あ確かに魅力的に見えるわ沢尻エリカがね、
その前にやっぱり音楽興味持ってっていう自分のそういうところのすり合わせもあるから、そこももっとすんなりいけるというか、音楽やってる子に対しての距離感の近さも出てくるんだと思うしね、
ほぼこの映画のメインでもあるでしょう、
うん、
音楽、
うん、
オークルセイダースの、
うん、
イムジン
川、うん、
俺そのところだけはすごく覚えてて、なんかどんな話だったかよく覚えてないんだけど、とりあえず塩谷俊がイムジン川を弾き語ってるっていうラジオ局で、
うん、
っていうシーンだけはすごく印象に残ってて、
うんうん、
ああこういう話だったんだ、え全然面白いんだけど、
めちゃくちゃ面白いですよこれ
、ね、
ぶっちゃけ言ったら
そう、
だってこんな面白い方が最近ないっすよ、こういうストレートな意味でね、
うん、でもねその反応が全然、
まあ、全然来ないけどね
全然来ないけどこれもしかしたらね、
まあそうね、
男子と女子で違うかもしれないですね、
可能性はありますね、
マリペは見てのしんどい系ですね、
あしんどかった
しんどい
基本的に暴力描写がある映画割とちょっともう受け付けたくないっていうのが割とあるので、
その辺はね、
なので、うん、遠目で見てるって感じですね
、うん
まあ、だから音楽っていうその中和剤があったりとかそういうところがあるからを見ていきますけど、
うん、
もう結構最初のバス倒すシーンからもう
あっけ
に、あっけに取られちゃってあもう入っていけないっていう感じはちょっとありました、放心状態、う
ん、いやでも逆に
いいって感じ
それぐらい強いんだなと思うんだよね、うん、そうあっけに取られる人は取られちゃう
それ
ぐら
い
の
狙いというか、ね、
そうものを作ってるから、
あんたどうなんですか、
なんかちょっとあれなんですよ、私 Amazon プライムでぶつ切りで見ちゃったので、
あ
そうそう、なんかたま一本丸ごと一気に見る時間取れなくて、
あ
会社の仕事の昼休みとかにぶつ切りで
これはちょっと辛いな、
そうやっちゃったから、うん、そうそうそう、すっごいなんか一個だけもう桃子さんがアンソンの彼女が出産するときに看護師さんが分娩室のことを分配室って言ってて、
うん、言った？
そうそうそう、めっちゃ気になって読み方違うよみたいな、それが一番印象的でした、
ただ気づかなかった、
うんまあ、そうね、気づかなかったね、
なんか割とこの映画ごちゃ混ぜで日本語とハングル語出てくるからすごい耳が敏感になってて、
あ逆に、ね、
それで多分気づいたんだと思うんですけど、そうそうそう、まあセリフ読む人が知らなかったんだろう、
ね、もうその芝居でもうその空気取りたいからなのかな、
うん、多分そうかもしれない、でも、ね、気づかなかったんじゃないですかね、うん、
逆にねぶつ切りでその熱量を一回切ってるからこそ、
うんうん、まあそうですね、
そう冷静にかもしれない、
ね、うん、これ熱量はどんどんどん持っていく感じだからね、基本的な作りがね、
ちょうどそこね暴力と性が
そう
そうですね、
カットバックで次々見せていくっていう一番盛り上がるところだから、
うんうん、
そこまでに
なんなら会話どうでもいいからよ、
そう見上げてるものがあるからこそだから
ね、そうだね、
うん、そうですね、うん、間に仕事挟んじゃったから
まあまあまあ
まあまあまあま
あ、あと私あのチェドキ、はい、尾上さん うん、なんか役どころの子がなんかちはやふるの肉まんくんとすごい被って
あなんか似てるかも
愛おしい感じでしたね。私肉まんくんが一番好きだったので、なんかでも悲しい最後になってしまって、
ね、
うん、あの悲しいシーンもなんかコミカルっちゃコミカル、
ね、まあそうなんですよね。
そうなんだ、いやだから不思議なそんな段階経てるのかっていう普通はそこで別のトラックがガーンとかだけどっていう、うん、そこでもないっていうのは、まあ、コミカルってコミカルなんだよね、
うん、
そうね、完全止まってその動きでに見えないっていう、
ね、うん、ああ確かにそうですね、
ちょっと深作的な
、うん、まあそうだね、うん、
感じはありましたけどね、はい、
うん、ボーリング場かなんかでやってる時の、うん、あのビー玉ー、なんで持ってるんですかあれ。
いやだからもう痛めつけるためじゃないですか、う
ん、あれで最初は殴るつもりだった的な、
いやいやいや、もう最初からあの
そう、あのそう含ませるように持って
る、持ってんじゃない、
へ、
やっぱ喧嘩慣れしてるから、
なるほ
ど、
そう、そういうことか、私あれを床に散らして転ばせるのかと
弱自分も転びそう、
なんでもともと持ってんのすごい気になっちゃったのと、うん、あとなんか途中のシーンでどっかでなんか道の方で倒した時になんかセメントで髪の毛かけるの あれやだわって思ってずっと見て、
ね、ションベンかけられた後に
わ
って、ね、もはやあれって学生同士っていうかヤクザ同士の構想ぐらいの雰囲気のやったやられたみたいなのはあるから、
今までの因縁的なそういうのもずっと続いてる感じですもんね。
本当終わりがないんだよね、
終わりがないよね、
暴力にね、うん、それが嫌だよね、ちょっとね、うん、でも井筒さんずっとそういう感じの話を
かな、
うん、なんかやってる気がしますね、
うん、
なんか暴力とかの描写も多い中でこういう人間らしいとこも可愛いなと思ったのが、
うん、
アンソンのとこにあの電話がかかってきて、妹の沢尻梨花がこういる時に、うんうん、ちょっとなんか電話しながらあっち行けよ感とか、
うん、
なんかそういう感じがすごい自然な感じ、結構暴力とかの映画っぽさがすごい中でそういう雰囲気があるのはなんか良かったなっていう感じがしました、
うん、でも俺多分思うんだけど、うん、関西とかの人が見ると喧嘩のシーンとかもどっちかっていうとリアル路線でやってる気がするっていうか、だからその、
うん、
あの電話でこっちっていうのの同じリアリティで、
うん、
あのビー玉口入れてる気はするんだよね。それってやっぱりなんかやっぱ見る人で変わっちゃうのはあるのかもと思ってね、
うん、
あと多分なんかあの宴会ね、あの公園のあれとかの、はい、あの雰囲気とかも、
あそう、ね、
多分あの関西の人見たら超リアルなんじゃないかなと思って、
うん、いやお兄ちゃんもう入っちゃいないよみたいな、
そうそうそうそう、
あ歌えんの、イムジン川
って、ね、そうそうそうそう、
あのすごいよね、あの時にイムジン川を歌えるって、ね、発売もされてないわけでしょ、だって、
あそうか、発禁だからね、
そうだね、
うん、
だからポークルセイダスがイムジン川歌えないから代わりに悲しくてやりきれない
を、
うん
うん、出したからね、
うん、
まあ今やねこの世界の片隅にで、ね、有名な曲ってなっちゃったけどね、
うん、それをなんかだんだんね女性の方が歌う曲っぽくなってるよね、
なってるね、
ね、面白いね、
そう考えると面白いね、うんうん、
まあ、個人的には井筒監督のその思想的なねプロパガンダ映画として見ると全く賛同はできないんですが、映画としては僕はねかなり面白かったなと非常に思います。あの本当気になるところが一点あって、
うん、
もう塩谷俊がねギターぶっ壊してね、
うん、
もうものすごい感情的になるシーンありますね、
うんうんうん、
その後なぜラジオ局に行くのかっていうあの
なんですかね、真面目だから約束はとりあえず
そんなのかな
でも多分分かんないけど、ほらあのシーンって自分の感情になんか追っついてないからのシーンじゃない、あれって、だからもう分かんないんじゃないの、
もう自分もなんで来たか分かんない、
分かってないんじゃないのかな、
うん、
でもだってもうギターもないのに来てんだもん、だって
そうだよね、来たのにしかも帰ります
って、ね、そう、うん、だからそれはね俺はそう捉えれるの、普通に、
なるほど、
うんうん、だからやっぱり何も分かんない時は家帰るでもなく戻るでもなく、ひょっとしたらもう無意識にあそこ行くしかないんじゃない、
大友康平、
そうね、
うん、
コネ入社がっていうのちょっと面白かった、
あれは美味しいね大友康平の役はかなり美味しいね、
うん
うん、
まあ、そのラジオ局の下りが一番印象的だったね、
うん、やっぱりあそこに全員のドラマを、まあ、カットバックで見せるから繋がってないんだけど、うん、最終的にやっぱりラジオに乗るっていうことの意味とか、うんうん、あとやっぱりこの映画がやっぱ音楽の映画だなって思うっていうか、ポピュラーミュージック大衆歌って何かっていうのも見えてくるというか、
そうね、
ただのヒット曲じゃないって、でただのヒット曲も実はただのヒット曲じゃないっていうところも見えたりとか、
そうね、それそうかも、
だからそこが一番すごくグッとくるというか、
イムジンがかなり複雑だからね、経緯もね、
そう、
まあ、でも未だにこの韓国のその38度線で休戦中だねってなったことが今もまだ続いているっていうね、なん統一されてないっていう、
うんうん、
それ長えなっていうね、
そうだね、まあ、これ韓国映画の話で誰かの監督が日本はかわいそうみたいな、うん、要は韓国だと 特に語ることがいろいろあるから、それでドラマが作れやすいけど、日本はそういうのがあんまないから、うん、なんか作りづらいんじゃないかみたいな。
島国だから
ね。そう。で、もうほら、一般的には一億総中流の闇の部分があんまり見えないっていうのがあったけど、まあ、でもやっぱパッチキとか見ると、その在日の話とかだからっていうのもあるけど、そういうんじゃなくても、はい、ちゃんと青春ものとして、すごくドラマ性の高いものを作れるんだなっていうのが、そういうとこがすごくいいなと思う。
この時代全然よく見えないけど、よく見えるっていう。
まあそういうのもある、
ね。解雇主義的なのもあるよね。
まああるよね。
うん、まあ、井筒監督いろいろ言われてますけども、うん、パッチキはですね、傑作の部類だと思いますので。うん、ぜひご鑑賞ください。オープンリーチさん、パッチギ、ありがとうございました。大変楽しく感謝させていただきました。次回のですね、暗い映画、こちら、メールを呼びかけたらですね、ありがたいことにたっぷりちょっといただいちゃったんで、おい、送ったのにってちょっと思う方ね、多いかもしれないんですが、ちょっと一つだけ紹介させていただきます。ラジオネーム、マミヤさん。マルタの優しい刺繍はいかがですか ?2006 年、スイスのおばあちゃんたちがかつて夢を叶えようと新たにチャレンジする作品。通常、改革をしたい若者 VS 頑固な老人となりそうな構図の逆転が面白くもあり、もどかしくもあり、マリッペさんのお気に召しそうなおしゃれも素朴に満載です。すっごく可愛らしい作品だと思いますよ。ぜひ、ということで次回、マルタの優しい刺繍をみんなで見ていきましょう。
はい。
それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知ありましたらお願いします。
はい、スタッフをしている映画ファンの集い1月も開催するのですが、なんとおかげさまで満席となりましたので、次回2月のお知らせをさせていただきます。2月は26日日曜日の夜ですね。場所は、1月と同じく、渋谷のロフト9ユーロスペースの下でやりますので、ぜひぜひお越しください。
はい、でもう一つですね、投稿で常連のザックリスナイダーさんからメールいただいております。突然ですが、私ザックリスナイダーこと関口は、現在、映画大学の4年生で、自主制作で映画を作っております。予算が非常に厳しい状態にあります。映画橋上ブルー、橋の上のブルー、こちらのクラウドファンディングページを開設いたしますので、映画を愛する皆様にぜひ協力してくださいということでね、じゃあ URL をいただいておりますんで、まあ、ブログの方に、ドイラジのブログの方にあの URL 掲載しておくんで、ぜひね、ご協力いただければなと思います。この世界の片隅にでクラウドファンディングね、できなかったなって、これ結構後悔してる人いると思うんで、身近にいますよっていうね、ことなんで、はい、ぜひ協力していきましょう。お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは実写化してほしい作品。新作映画を語り合う急げ映画館ではスノーデンを扱います。映画大喜利コーナー、この問題ターンと笑わせてねのお題は、怖いと噂の東京ヒヤヒヤ映画祭どんなのです。また暗え映画愛ではマルタの優しい刺繍をみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画ファン .radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
ツイッターでハッシュタグドイラジひらがなでこちらつぶやいていただきますと、感想を全部拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、2017年もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また、半月後にお会いいたしましょう。お会いいたい私コタッ
と、おまけと
マリと
タンタンでした。
またね。
半月後。